知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は板に巻がお送りします。今日のこの時間は生涯学習家南本真一さんにお越しいただきました。南本さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、文化の秋、芸術の秋ですが、高山市でも美術展覧会が開催されているようです。どういったイベントですか？
はい、この高山市美術展覧会は高山市の美術文化を振興するために広く作品を募集しまして、一般に公開する美術の公募展ということになっております。
はい、
こちらも昭和31年に始まりまして、今年で69回目を迎えるということで、大変伝統のある公募展になってます。
は
い、今年はですね、展示の方を11月の1日金曜日から11月の4日月曜日祝日ですねまでの4日間高山市民文化会館で開催いたしまして、その後一部の作品のみとなりますが、新たな取り組みといたしまして、馬場町にあります高山市図書館鑑賞館の方で11月末まで展示をさせていただく計画としております。
高山市美術展覧会、昭和31年に始まりまして、今年で69回目を迎える伝統ある公募展ということで、非常に歴史ある展覧会ということになるんですね。
はい、そうです。
はい、美術といってもいろいろなジャンルがあると思うんですが、どのようなジャンルの作品が展示されているんでしょうか？
はい、この高山市美術展覧会では8部門で作品を募集しております。日本画、洋画、版画、彫刻、工芸、書、これは書道ですね、
はい、
それから写真、デザインということで、8部門で各部門の作品を募集して展示をするという内容になってます。う
ん、一度にたくさんの種類の作品を鑑賞できるということなんですね。展示されている作品は厳正な審査を経て入賞、入選した作品だと伺いました。今年の応募状況、そして審査結果というのはいかがでしたでしょうか？
はい、今年は一般の部ということで、その8部門あるんですが、209点の応募がございました。はい、
うん、
また青年の部ということで48点の応募がありまして、合わせて257点の応募があったということになります。
はい、
そのうちですね、入賞が85点、それから入選という形の賞が163点を選ばせていただいております。
はい、
今年も非常に素晴らしい作品がたくさん出品されまして、特に各部門で一番優秀な作品に贈られます支店賞というのがあるんですけれども、いつもですとね、支店賞がない部門もあったりするんですが、今年は全部門で支店賞が選ばれております。
はい、
今年はそれだけ素晴らしい作品が出てきたという、そういう作品に恵まれた年だったというふうに思っております。
そうなんですね。今年は一般の部209点、青年の部48点、合わせて257点の応募がありました。非常に多くの出品があったということなんですね。
はい、そうです。
はい、そして栄えある支店賞を獲得した作品もぜひ見に行きたいです。この支店賞を獲得した方々のお名前、そして作品名ご紹介ください。
はい、それでは支店賞を獲得した方ですけれども、まず一般の部8部門すべてにございまして、
はい、
まず日本画部門ですね、
うん、
岡田美沙夫さんという方の作品名は遊園という作品が選ばれております。
はい、
洋画部門は斉藤義行さんの作品名が24生きるという作品になります。
はい、
版画部門は山田米彦さんの作品ナンバー R6Y86V2 というちょっと難しい作品名なんですが、まあそういった作品が選ばれております。
はい、
彫刻部門につきましては谷村ゆめさんの野生という、非常にこれですね、ここに写真とかもあるんですが、
はい、
木彫りの立派な作品が出てきております。
はい、
それから工芸部門ですが、千原忠恵さんの作品名は削り花、これカンナクズのことのようなんですが、のれんと欄間ということで、まあ、カンナクズを使った非常に大きな作品が出てきております。
はい、
書の部門は徳田宗春さん、作品名は太月という作品です。写真部門は山村義晴さんの出現という作品が選ばれております。 デザインの部門は小川隆さんの作品名がシャネルの名言、うん、ザ・シャネルズワードというのが選ばれたところです。続きまして青年の部になります。青年の部門は3部門の出品しかございませんでしたが、まあ、それぞれに支店長が選ばれておるということです。はい、まず洋画部門ですが、高山西高校3年生の中島伊吹さんの作品で変わるという作品名のものが選ばれております。書の部門は飛騨高山高校2年生の酒井芽衣さんの作品で、作品名の方が林富山という作品になります。デザイン部門は高山西高校2年生の岩島桃音さんで、作品名が打作への連城というような、ちょっとこれ難しいタイトルですけど選ばれております。まあ、以上の方々が支店賞の受賞ということになりました。私も一つ一つですね作品を見せていただいたんですけれども、まあ、いずれの作品も支店賞にふさわしい大変見応えのある作品です。ちょっとまあ先ほども言いましたけど、ここに写真があるんですけれども、ちょっとラジオで見せることができなくて残念なんですが、ぜひ会場の方へ足を運んで見ていただければというふうに思っております。支店賞を受賞された皆さん、誠におめでとうございます。今後のますますのご活躍を期待したいというふうに思っております。
支店賞を獲得した方々のお名前、作品名ご紹介いただきました。南本さん、タイトルもちょっと凝ったものというんでしょうか、情熱が込められたものが多いような、そんなイメージを受けました。
そうですね、
このタイトルを聞いただけでも作品見てみたいなというふうに引きつけるものが強く感じるなというふうに思いましたし、もちろん支店賞を受賞した作品以外にも数多く素晴らしい作品があるということで、じっくり鑑賞したいなというふうに思います。
はい、
展覧会の最終日に表彰式が行われるということですが、今年は新たな試みもあるんですね。
はい、表彰式はですね、いつも入賞した方々に賞状をお渡しするというだけのセレモニー的なものだったんですけれども、はいはい、今年はですね、表彰式の中で、袖垣春彦先生のミニ講演会を企画したというところがございます。
はい、
袖垣先生は小中学校の教員を務められておられたんですが、長年高山においてですね、版画という部分で、推進していただいたということで、大変ご尽力をいただいた方になります。これまでに高山市美術展覧会の企画ですとか運営、あるいはまた審査ということになっております運営委員会っていうのがあるんですが、
はい、
そちらの会長も務められておられまして、現在は顧問という立場で高山市美術展覧会を支えていただいておるという方になります。
はい、
今回袖垣先生にはその半生ですとか、来年記念すべき第70回大会を迎えるということになりますので、この支店の方が、それまでのエピソードですとか、また版画というところでですね、制作する上でのヒントとなるようなお話を語っていただくという内容のものになります。
袖垣先生といいますと、飛騨版画と呼ばれる飛騨地方の独特な版画文化を語る上では欠かせない方となっております。貴重なお話をいただける機会ということになるんですね。はい、では最後に高山市美術展覧会の開催情報を改めてお願いいたします。
はい、今年の美術展覧会は11月の1日から4日にかけて高山市民文化会館で開催ということになります。また4日以降はですね、会場を高山市図書館鑑賞館の方に移しまして、11月末まで一部の作品になりますがご覧いただくことができます。見応えのある作品をご覧いただくことができますので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上足を運んでいただければというふうに思います。
はい、第69回高山市美術展覧会、11月1日金曜日から4日月曜日祝日、午前9時から午後5時まで高山市民文化会館で開催。その後会場を鑑賞館に移しまして、11月末までご覧いただくことが、一部作品になりますがご覧いただけるということになるそうです。文化の秋、芸術の秋を感じに、ぜひ皆さん高山市美術展覧会足を運んでいただきましてお楽しみください。この時間は生涯学習家南本真一さんにお話をいただきました。南本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。